今日は2つのパン種というところですね。このところでまず言われているのは、弟子たちが向こう岸に行ったけどパンを持ってこなかったと。でイエス様がその弟子たちにですね、パリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しろと言ったら、弟子たちはずっとイエス様に従っておって、さまざまなことも教えられたり見たり聞いたりしているのにですね、非常に表面的に受け取ってしまって、食べるパンを持ってこなかったからだと、まるでこの見当違いのことを言ったと。これを見てもそれほどですね、この弟子たちも物分かりが悪かったということが分かりますが、こうしたこともですね、人間っていうのは本当の真理っていうものにこれはなかなか分からないということを要は象徴的にこの示しておるわけですね。この弟子たちだけがそうであったということではなくて、この聖書に書いてあることっていうのはいつもですね、ここに書かれている範囲だけでなくて、他のさまざまな人たちにも霊的にみんな当てはまるようなことなんですね。我々は目には見えないこの大切なことを置いてですね、すぐに目に見えることにこう考えが固まってしまうわけです。で、ここでもまず食べ物のこと。このことはですね、これは国全体でも政治ってまず国民を食わせることだと言われたり、まず経済っていうことは要するにお金の回りが良くなる、物の流通が良くなる、たくさん収入も入る、いろいろ来たり振ったり遊んだり食べたり、それが自由にできる、それは経済が良くなると。でもその人々の心の中でですね、心が本当に良くなるのかどうかと関係がないわけですね。日本の場合でも、私が生まれたような戦争が終わったその直後に生まれたから、非常に貧しい食べ物なかった時代よく覚えているわけですが、今ではもう本当天と地ほどの違いがあるわけですね。卵一つをですね、とっても美味しかったと、70年経っても忘れられないようなバナナ一本がそのぐらい価値があったわけですが、今なら卵なんていくらの一番のごちそうだなんて言う人は誰一人いないはずですね。バナナでももういくらでも飲み物不要なものがあるし、食べ物もいくらでもケーキクリームお菓子これ山のようにあるわけですね。それぐらい豊かになったわけですが、心は清くなったのか全く関係ない、むしろですね、悪くなっている側面がたくさんあるということですね。そういうふうにまず経済っていうのは当たり前のように思うけれども、実はそうではないと。聖書はまずこのように食べ物の問題、経済、お金の問題ではなくて、まず神の国、神様のご支配、神様の完全な清いご支配のこと、神様を治めていること、神の国にあるさまざまな良いもの、美しいもの、良きものをまず求める、神様からの正しさをまず求めるとということが言われている通りですね。ここではそういうふうにまず食べ物のことをしても思っているし、まずお金のことということなんですね。で、イエス様はここで目には見えないこの心に入り込んでくるパン種、よく注意しなさいとですね。この2つのパン種とは一体何なのかと、ここではですね、ファリサイ派とサドカイ派だということを言っているわけですね。こういったこともあんまり現代ではあんまりというかほとんどの日本人は知らないと思います。これはもともとはファリサイっていうものはこの分離するということからですね、律法を守る人ではなくて、我々は神の言葉である律法を守る人、分けられてるんだと、違うんだと、そういうことで、 神の言葉をしっかり守るという意味で分けられている、分離されているものなんだ、そういったことからまあ始まっていると言われていることですね、ファリサイ。そういう意味で律法に非常に熱心な人たちだったと。神の言葉ですね。サドカイっていうのは、サドクというですね、ダビデ時代の祭司が元になっていると。これはサムエル記に出てきます、サドクという祭司ですね。そこに、元があると言われているわけで、そこから祭司とかこの神殿、だから祭司が働いていたのはこの神殿なわけですね。だから神殿を中心とすると、長い間ずっとですね、ユダヤ人の信仰宗教は神殿を中心としていたわけですね。そこで働くということで、祭司っていうのは一番そういう意味では社会的な上流にあったと。とりわけ大祭司というのは政治的にも宗教的にもトップだったわけですね。戦前の日本では天皇は生きた神様でもあるというんですね。ようそんなことを言ってたもんだと思いますね。頭のいい人たち、たくさんうろにただの人間をですね、生きた神様だって拝むということをつい70年までしてたわけです。そんなことは世界で一体どこにしてるかということですね。それすごい権力を持ってですね、そうして支配していた人、それいっぱいおったわけですけど、そんな人でもその力は神様から一応もらったのだというふうに言っていたわけですけど、日本では天皇が神様だと、生きている神様だぞと言って強制的に礼拝をさせたということだったですね。まあそんなことが実際にありましたが、そういうことを思い浮かべたわかるように、天皇は祭司でもあり政治的な最高の指導者でもあったから、この当時の大祭司というのは昔のというか少し前までのあの天皇と似たところがあったわけなんですね。そういうふうにイメージすると、この大祭司というのがまあちょっとでも短くなると思いますが、それがこのサドカイというのはそういう神殿ですね、神殿を中心として宗教的な活動をしていた人たちだったわけです。でそこでこのサドカイの人たちはですね、当然昔からずっと長くダビデの時代からも神殿大事にしておったことで、神の言葉も収集してモーセ律法、モーセの五書ですね、創出レビ民申命記と、創出レビ民申命記、それを集めて、そして旧約聖書の聖典とするのに、サドカイのこういった祭司たちが大きな働きをしたわけです。そういう意味で歴史的にはずっと昔ですね、重要な確かに働きをしたけれども、だんだんとですね、そのずっと後になっていくと、この祭司階級っていうものはこう安住する権力やみんなから尊敬を受けると、一番社会的の上だということが、そしてお金も権力もできてくる、貴族たちもお金持ち、支配階級もよくおったものだから、そこにだんだんと安住してきてしまったとということがあるわけです。それとモーセ五書だけ、創出レビ民申命、そこまでがだから聖書だと、これは自分たちの祖先がそれに編集して聖書の中に入れたんだと、後のはその聖書ではないというようなことがあったわけですね。それで新約聖書に出てくる復活ということもモーセ五書には含まれていないと、創出レビ民申命記、それで復活ということはないというふうにこの主張していたということになってきているわけですね。でそれに対してパリサイ、 ファリサイ派の人たちはそういうふうに神殿とか権威とかで固まってしまったから分離して、そして神の言葉そのものを儀式ではなくてですね、民衆と共にいわば学ぶと。そして特にその中で選ばれた人は学者として長い年月の訓練をして40歳ぐらいまで10年20年何十年と学問的な訓練をしてですね、そうして律法の学者になる、そういう人たちをラビと言ってですね、人々から非常にこの尊敬を受けるということだったんですね。だから律法学者というのとファリサイ人というのは重なっているわけです。ほとんど同じということでもあったんですね。ファリサイの熱心な人たちがこの律法学者と実際になったわけです。まあ、そういうことも知っておった方がいいと思います。だからもともとはですね、非常に、サドカイにしてもファリサイにしても神様に対する信仰において重要な働きをしていた人たちだけれども、だんだんと人々からそうに尊敬を受け、考え方も固まってきてしまうと非常に信仰も固くなる。表面的な儀式をサドカイの人たちも重んじるとか、そういうことが起こってどうなっていたかというと、この新約聖書の時代には本当の信仰の真実というもの、愛を言うものが本当にむせていってる人たちが非常に多くなってしまったというわけですね。で、そのことに一端が書いてあるわけですが、これはそれは現在でもですね、続いているユダヤ教のいわゆる主流派、これは現在ではパリサイ派と言わないで、ユダヤ教の正統派、これは時々マスコミでも出てきます、新聞でも。ユダヤ教の正統派と称するのはこのパリサイ、パリサイ派の流れを組んでいる人たちなんですね。そして、モーセの律法に非常に熱心だとけれども、サドカイとかつてのサドカイとよく似ておってですね、固まってしまって、本当に予言されたイエスが来てもそれを救い主として受け取らないと、信じないというふうな非常に致命的ともいえる間違いをしてしまったということですね。この問題は大きな問題になってしまったんですね。もしユダヤ人がイエス様をですね、本当の救い主だと、イザヤ書で記されているように人々の罪を担って死んでくださったお方と全面的に受け入れて信じたら、その後のユダヤ人の迫害というものもなかったわけです。今日の世界の非常に大きな問題になったいわゆるテロということも、このユダヤ人問題と深く結びついているわけですね。まあ、そういうふうにこのユダヤ人問題っていうのは、マルクス・レーニン主義の、マルクスは天才的な思想家だったんですけど、マルクスが最初に書いた本も冊子もユダヤ人問題についてと一緒冊子だったわけです。言わない文庫にもありますけども、マルクスもユダヤ人だったんですね。そういうふうに世界をある意味で相当の期間、相当の領域を動かしたマルクス・レーニン主義の主謀主たる考え出した人も、一番このユダヤ人問題ということが大きな課題であったということなんです。現代もそれは続いているわけですね。それでこのことに関してどのように書かれているかということも少しですね、見ておったら分かりますが、それはイエス様の時代にどのようになってしまったか、これはマタイの23章に詳しく出てるわけですね。マタイの23章 これは23章の一節からずっとですね、36節まで、ですね、36節までずっとですね、立法学者とそれとほとんど同じ重なり合っている同じような信仰の人たちであった、まあ、イコールでもあるとされるぐらいで、立法学者とファリサイ派の人たちの内実がいかにですね、悪くなってしまったかということに詳しく書いてあります。で、ここで、人々から敬われることを求める、まあ、これはですね、何も立法学者ファリサイでなくても誰にでもそういうことがある。人からバカにされると怒るって言い換えたら、それは敬われることを望んでいるという、人間も誰でもこういう傾向があるわけですけども、指導者であって特にこういうふうなことが非常によく見られたと。で、それからちょっと細かなことも起きますが、この23章の23節ですね、この23章の23節以降、立法学者と迫害ファリサイ人は、形だけのことは守るけれども、立法の中で一番大事な正義とか憐れみ、慈悲、それから真実、誠実と真実とピスティスということですね。これはここではピスティスは信仰というのが真実、誠実と訳されています。これは以前二の血の水も何度か書きましたけど、信仰という、これはやっぱ中国語なんですね。本来ギリシャ語でピスティスというのは真実、誠実、それから信仰、そういう意味を持った言葉なんですね。だから信仰というと本来ですね、信仰か真実かというけど、本来の信仰っていうのは言葉からしてもピスティスというのは真実も信仰両含んでるわけです。でここでは誠実と訳されています。普通はピスティスは信仰と訳されることが多いですが、まあ、こんな風にですね、それからさらに25節、外顔はきれいにすると。この人間、まあ、誰でもこういう傾向があるというわけです。内側はいっぱい汚れている、内側は汚れているから外側をきれいにして、これまあ一種のごまかそうとするというところがあるということですが、まあ、こういうふうなことでですね、いろいろ言われてます。こんなに詳しく言い訳はならないほど、この信仰が悪くなってしまってたということなんですね。で、まあ、ここはこの23章はそういうふうに締めくくりのように、この宗教的な腐敗がどのようになってしまうかということを書いてあるわけです。で、もう一つだけこの当時の人たちの状況を見ます。ファリサイ派、これは9章、マタイでは9章の9節からですね、マタイ福音書の9章の9節からのところ、マタイの9章の9節ですね、マタイを弟子にしたところです。で、マタイがですね、収税所というのはユダヤ人からですね、お金を絞り取ってローマに納める、助けをしているということで、ユダヤ人から非常にこう憎まれていた。しかも不正なことをしてたくさんお金を蓄える人もおったりした。で、汚れてるとされてたわけですね。とってもこれがですね、信仰の指導者から呼ばれるようなことは誰も考えたことがなかったんです。 現在私たちは税金取れた国家公務員とか思ったらですね、全然こうイメージが違うので、そういう意味で聖書はやはりですね、普通のイメージで読んだら間違うこともいろいろあるわけです。当時は差別をされて非常に憎まれていた。ユダヤ人社会からも嫌われ、ローマ社会からもお前はユダヤ人だと言って差別もされた。非常に孤独だった。だけど何らかの事情、家族の事情、あるいはお金どうしても必要だと。そういうさまざまな事情もあって、中にはそれはお金が欲しくてたまらんということが言った人もいますが、そしたらイエス様はそういうふうに誰も目を留めなかった人に目を留めて私に従えと言われた。すぐに立ち上がってイエスをそれを置いて従っていったと。そしてそのマタイ、みんなが汚れてると、ユダヤ人は汚れてると、一緒に食事をするのがダメやって言ってた人と一緒に食事をしてたもんだから、ここで、ファリサイ、ここで出てくるわけですね。ファリサイの人は立法で禁じられてるじゃないかと。そんな汚れた人と一緒に食事をする、異邦人も汚れてるから一緒に食事してはならないと、交際もダメ、それ守らないではないかと、こういうふうにまで固まってしまってたというんですね。イエスは医者を必要とするのは病人だと、私が求める喜ぶのは憐れみだということで、正しい人とありますが、これは別の箇所でたくさん分かりますように、全ての人で正しい人はないわけです。みんな罪人で、みんな腐敗している、迷っていると、パウロのローマ書の3章に最初に書いてある通りですね。正しいと思っている人を招くためでなくと、罪人、自分の本当の弱さ、汚れを知っている人を招くためだと、このようにファリサイということは、本当の愛ということよりも伝統的なことを重んじると、意味を考えないと、日本でもこんなことはいっぱいあったですね。そもそもですね、このブラック差別なんていうこともですね、本当の人間ということを考えたらですね、そんな差別するのは間違ってる、すぐに分かるけど、これ昔からそういうね伝統があったと。でそれに単に従ってですね、差別する、そういう考え方です。大相撲で女性を土俵の上に上げない、ちょっと考えたらそんなバカバカしいようなことですね。それは伝統だと。間違った伝統はなぜ壊さないのか。日本はかつては差別なんか当たり前だったんです。もう老養護なんていう人はですね、肩はちんまめくろとか言って、本当に差別、さっきの部落のも、それは間違ってる、ずっとついたわけですね。女は教育する必要がないと、それも伝統だったわけです。そういったことを打ち破らなければならないわけです。で、確かにキリスト教はそういったさまざまな間違った伝統のものを壊してきたわけですね。これは どこにでもあるわけです。このパリサイでもそうだったんですね。元は本当の神のことに熱心であっても、どんどんだんだんと固くなっていくと。はい、こういうふうに、パリサイとサドカイということ、両方も形だけ、あるいはお金や権力にとら、われてしまうということ、これは宗教というものは仏教でもですね、特にキリスト教でも昔ですね、権力、ローマ帝国の権力、あるいは金なんかにさまざまな間違った方向にしまったから、ルターがそれを壊す、改革をしたということもあったわけです。日本の仏教界でもですね、さまざまな問題が現在でもあるとおりですね。そんなふうに宗教もですね、その他のいろんなことも、はじめは良い意味があったのに、だんだん形だけ残ってしまう。それを元に変える。これはだいたい無教会っていうのもですね、教会をなくするものだなんて、けしからない名前だなんて教会の人思ったりする人もおったりするんです。そんなんなくするではないんですね。前から何度も書いていますが、ホームページにも最初に書いてありますが、内村鑑三が、赴任をした新潟の北越学館でもですね、信じることって言ったら、だんだんと問題が起こってですね、そして、追い出された。 あっち行ってもこと本当に信じることを言ったら追い出されたということがあるから、自分は教会のないものとなったと、教会のないものとなりと、組織のある教会から次々追い出されたと、まあ、そういったことからですね、無教会となりたりという、まあ、偶然的に起こったこともあるんです、ですね。プロテスタント、プロテスタント、プロテスト、抗議するというわけですね。ルターが当時のカトリック教会の大きな措置に対して抗議したと。そういう方からいつも抗議してるやつだと。そういうふうにですね、まあ、あだ名のようにですね、あいつはプロテストばっかりしてる。で、プロテスタント。抗議する人たちという名前。それが歴史的な普通の名前になったわけです。無教会っていうものですね、教会を無にするとか全く関係なくて、無教会となりたりと。そういうことが言えばたまたま生まれたんですね。教会のないもの、何らかの事情で教会で折れないもの、あるいは教会に近くにないもの、そういう人たちは来なさいと、集まって学ぼうと。そして形だけでなくて本当の元、元の元だから聖書、聖書に帰ろうと、キリストに帰ろうという、そうした精神、信仰の精神あり方を無教会と言ってるわけですね。パリサイ的な、あるいはサドカイ的な、固まってしまう権力やなんかに安住しないように、そういう本来は精神のあり方を、信仰のあり方をこの無教会というようになって、現在では百科事典の古語辞典でもみんな掲載されるようになっている、まあ、歴史的な用語になったわけですね、はい。それでここでですね、この精神は元に帰るということは対照的なということなんですけどね、絶えず固くなるから。で、そういうふうに固くならせない本来の種、これはもうすでに前にしたところで、これが13章に書いてあったわけですね。マタイの13章の31、マタイ福音書の13章の31節からにあります。ここではからし種、それからもう一つのパン種のことですね。こういうふうに種といってもサドカイ人とパリサイ人のパン種のことを言ってるんじゃなくて、本当に良いパン種のこともちゃんと言ってるわけですね。前からこの特徴は、初め非常に小さいけどだんだん膨らんでくるんだと。力とエネルギーも蓄えながら大きくなっていく。でもそれと同じように悪いパン種もだんだん膨らんでくるから気をつけなさいと言ったんですね。悪いパンダネはいつの時代でもどんなところでも膨らんでくるから気をつけろ。外側のあの人は悪いパンダネ、あれば形だけだって非難しようって、いつの間にか自分も同じようになってしまう。イエス様から、あなたも同じようだと、同じことをしていると言われてしまうわけですね。このパンダネは目には見えない大きなパン中に入れたら不思議とどんどん膨らんでくるんだと。枯らしたりも非常に小さいとしてですね、でこのパン種は何か、それは神の言葉なんですね。神の言葉そこそは本当のパン種、福音、それは神の言葉だったわけです。で絶えず神の言葉こそをそれをまくと、私たちの心の中にも別の人たちの心の中にも神の言葉がまかれるようにと。本当のこの神の言葉知らない人は当然自分の考えや思想をまこうまこうとするわけです、間違ったもの、ただの人間を神とする戦前のようなものですね。あの天皇というのは神だぞなんて、ね、間違った種をまこうとした、強制的に学校でも教え込んだりしたと。テロというかいうものもですね、 そういうふうにアメリカをやっつけろとか言ってですね、そうしてたくさんの何の関係もない人も殺しても構わない、それは神の喜ばれることだなんて、根本から間違ったような種をまこうとする人ってもいっぱいおるわけです。この世が言い換えたらですね、テレビでもラジオでもニュースでもインターネット、その間違った種がいっぱいまかれているわけですね。以前はそんなのなかったわけです。ですね、こんな印刷物やインターネットやテレビなんもなかったわけ。逆に神様はですね、今でもそういう良い種をたくさん毎日まいてる。これがまあ自然ということなんです。自然の美しい空模様や雲や夕焼けや星、今頃は夕方、まあ夕方というか夜になると10時頃では木星が非常に強い光で真正面輝いているから誰でもわかるわけですが、そういう星々も神様がですね、良い種を人々の心にまこうとされると、そういう意味で花々っていうのは不思議な美しさを持っているわけです。人間はどっか悪い種を持ってしまう、入ってしまう、だからついの自分というものを認めてもらいたいとかですね、敬われたいとか、なんかこう、汚れた気持ちがある。それが一切なくて美しいのが自然の姿ですよね。そういう意味でこの種まきに関しては、律法学者とサドカイ人のパンダネ、そんなもの、その似たものがいっぱい日夜まかれておるから、そういうものをできるだけ受けないようにして、こういった自然の完全に清い種といえるものはそういうものですよね。私は北海道の帰りにですね、まあ以前は予想もしなかった北海道とか帰りの東北の一部の、まあ車で登れる時しか時間の関係ないから、そういった時間で登れる山へ行くことはできますが、そういう山へ行けなくても庭にある小さな葉っぱ何葉の一つでも見入ったらですね、そこに神様がこの心の中種をまこうとされている神様の愛というものを感じ取ることができるわけですよね。はい、まあ、そういったことで、私たちもいろいろとですね、難しいこと、悪い種を受けてしまうことがある。また私たちが悪い種を他の人に撒いてしまうこともある。間違ったことを言ったり、感情的になってパッと言ったりすると、悪い種が撒かれる。どんなに闇でも神様が撒こうと思ったらパッと撒かれる。これパウロそうだったんですね。パウロはキリストの真理を踏みつけてですね、キリスト者を殺したりこともあって迫害し続けてたのに、神様パッと巻いたら途端に変えられたわけです。神様は全能だから、人間にはそんなことできない。説得してもパウロはできなかったと思います。 誰かが説得しても。そういうことで、あの聖書の一番最初、全くの闇と混沌があったけれども、神様が光あれという、その意は光の種をまいたら途端にですね、その光が生じる。私たちキリストを信じる者の願いというものは、少しでもですね、周囲の人にその光の種をまこう、祈りの中でもまこう、実際に面立ってですね、こんな福音がありますよっていうのは難しくても、印刷物なり本なり、あるいは心の中で祈って、祈りの中で光の種をまくということはできるわけですね。それは誰でもできるわけです。のことは目に見えない、できない、しない、あまり効果ないだろうと思ったらできないので、神様は霊で ちゃんと見ておられるから、祈りの中ででも、たとえ寝たきりでも、祈りの中で他者に、いわ光の種をまいていくということはできるわけですよね。そういうことを神様は求められているということを思います。はい、以上です。